どうもこんばんは、ゆうしゃです。はい、本日も23時30分となりました。私、ゆうしゃのラジオのお時間です。本日も1時間ぶっ通しで一人で喋っていきたいと思います。生放送ご来場の皆さん、動画で聞いていただいている皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、一番最初にニュースをご紹介しましょう。はい、大雨が降りましたね、九州地方。そしてからまあ四国とか、あの辺、瀬戸内海付近ですか、あの辺りも結構降りました。広島市の無職男性93歳が死亡しているのが見つかった。自宅近くの田んぼの様子を確認しに出かけ、行方が分からなくなったといい、広島県警は増水した川で流された可能性があるとみて調べる。昨日言うたやろ、昨日あんだけ言うたやろ、言ったらあかんって言って。何してんねん、もう何も聞いてへんやん、おじいちゃん。あかんって言ってんのに、もう絶対もうほとんど自殺やから、これはほぼ自殺。もうせっかく93歳まで生きたのに、もうあと7年でもう大台目指せたのに、もう何してんねん、ほんま。夏本番前やで、楽しいこともあるやろうに、ほんまに何をしてんねんや、もう。まあ、ご冥福をお祈りしましょう。ということで本日も、私のラジオを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、早速ですが、ちょっとテーマいろいろちょっとテーマ増えてますが、まあぐちゃぐちゃしてますがすいませんね。まず最初に言っとこうかな。ですね、これいきましょう。まあちょっと自分でも考えてたことなんですけど、テーマ、リクエストテーマは常に募集しております。で、これは、動画になった時にコメント欄に、コメントで残してほしいんですね。できればその形、まずチャット欄に入れていただいても絶対に採用しません。それはもう私が後で見返すことが不可能なので、チャット欄に入れていただいても基本的には採用しません。で、もちろんチャット欄でハテナで、たまにチャット欄ハテナで質問してくる方いるんですけど、それも反応しません。それも回答してたらキリがないので、質問じゃない、リクエストテーマはあくまでも動画になった時のコメント欄で、受け付けているんですけれども、それと同時にですね、質問も、受け付けたいと思います。で、まあ、リクエストテーマと何が違うねんって感じなんですけど、まあ、テーマはもっとざっくりした感じで、質問に関してはハテナで終わるような質問を、まあ、ぜひしてください。で、もちろん全部採用するわけじゃないです。私が、面白いなとか、あ、これ興味深いなと思ったものを、採用してですね、で、そのテーマについて喋りたいと思いますので、まあ、私に関する質問でもいいし、例えばこれはどう思いますかとか、こんな、私はこんなことを思ってるんですけど、これって変ですかとか、私のこういうところを思いっきり怒ってくださいとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、そういう質問かどうか分かりませんけど、勇者知恵袋の方で、私が私の知恵袋を動員に対して動員をかけまして、あなた方の質問に答えたいと思います。はい、異論反論オブジェクション一切受け付けませんので、よろしくお願いいたします。ということで、特にまあこの動画以降ですね、質問バシバシください。まあ、私のテーマばっかり喋っててもあれなんで、その辺ちょっとお願いしたいですね。はい、よろしくお願いします。で、まあ、それと同時にどうしようかなと思って、もうその 今ずっとまあ毎日ほぼ毎日まあ配信ラジオの配信してるんですけど、その私の中でそのヤクルト理論というものがありまして、そのね、あんまりこういつもいつもあると全然新鮮味がなくなって、ありがたみがわからんくなって、面白さもわからんくなるっていう、このなんていうんですかね、ヤクルト理論っていうのがあるんですよ。ちょっと足りないぐらいがちょうどいいと。で、皆さんどう思っておられるかわからないですけど、まあ、1時間、1日1時間って結構長いじゃないですか。で、毎日1時間ペラペラペラで喋っていると、その、まあ、皆さんもそれにだんだん慣れてきてですね、まあ、依存性も出てくるかもしれないですけど、まあ、依存性を出すためにはちょうどいいんですけど、やっぱちょっと離れたら、遠距離恋愛じゃないですけど、こう織姫と彦星じゃないですけど、会った時に燃えるみたいな、そういうこともありますやんか。だからなんかそのこう別に休みたいわけじゃないんですけど、休みたいというわけじゃないんやけど、なんかそのいろいろなんていうかな、タイミングをね上手にやっていけると一番いいかなと思ってて、でまあどっちにしろ金曜日はグルさんと動画撮影とかグルさんと仕事をする少しするので、その点で金曜日のラジオほぼ多分まあやれたとして もう可能性としては2割ぐらいしかないんですけど、それ以外はまあやれる日はやっていこうかなと。もう本当にその何ていうんですかね、愛人とかセックスフレンドのところに行ってる時以外はもう基本的にはやろうかなと思ってるんですけど、ただまあそのやってない、今のところやってない日はもうそういう日だけで、それ以外はあの一応ラジオはやってますんでね。ですのでまあまあまあちょっと考え中なんです、これに関しては。これに関しては考え中なので、まあもしかしたらこれが2日に1回になるかもしれんし、週1回になるかもしれないですし、でまた月1回になるかもしれないですし、まあ、年1回になるかもしれない、これ分かりませんけれども、その今のところ愛人の数に依存している回数ですので、それがまあどうなるかっていうことで、まあまあまあまた考えます。はい、またこれは考えたいと思います。はい、あとまあ一つもうちょっと面白い報告で、ちょっと面白い報告これですよ。今日まあちょっとツイキャスを昼間やっててね、そこではちょっと喋ってたことなんですけど、まあ改めてちょっと皆さん面白いから、ちょっとスパムの方に入ってて全然気づいてなかったんですけど、メッセージをいただいてて、でとうとう日本で最大の MCN マルチチャンネルネットワーク UUUM さんに誘われました。はい、まあいろんな MCN には今までも誘われていたんですが、とうとうUUUM さんの方から直々に UUUM 株式会社の方からお誘い のメッセージが来てました。でまあいろんなこういううちはこういうタレント抱えてますし、タレントというか YouTuber 抱えてますと。で結構ね、僕のなんていうかな、営業チックなテンプレメールじゃなくて、ちゃんとね勇者様の動画をレトロゲームを中心になっちゃらかんじゃらで、で楽しんでやられているのがもうすごく伝わるし良かったですみたいな、ちゃんと一応ね一個に一個はもう確実に見てくれたんだろうなっていう、まあ失礼な言い方ですけど、一個に一個は確実に見てくれたんだろうなっていうようなそのコメントだったんで、まあ僕もその無視は嫌なんで、とりあえず返信だけはして、まだなんていうかな、その全然自分的には一人でやるのにあんまり納得いってないから、もうちょっと自分一人でやりますみたいな、また機会があればよろしくお願いしますって言って返したんですけど、まあそんな感じでついに私もヒカキン大先生のヒカキン大先生を率いる特大組織のUUUMに誘われたということだけはいご報告します。ただ入らない、今んとこは入らない、全然入る気もないです。まあまあ理由いろいろあるんですけど、その一人でやることに全然限界をまだ感じてないから、ほら編集とかさやってないやん、だからまあまだいいかなと思う反面、まあ確かにUUUMとかを利用できればもっともっとでかくなる可能性はねもちろんありますので、タイミング次第ではありえる話です、これは。利用するっていうことですよ、 俺が 100% 利用するっていう意味でね、はい、向こうに利用されたくはないですけど、それは多分ないんで、そのこっちがねいい点しかほとんどないと判断すれば使うかもしれないぐらいの感じで思っておいてください。はい、まあ、今のところはもう全くないですね。今年1年は自分一人で頑張ろうと決めたので、はい、という感じです。さあ、あのさ、ちょっとまあ怒るっていうかさ、そのまあちょっとプチイライラ案件なんですけど、こういうことってよくあるよねなんですけど、これなんですよ。ほんまにプチイライラ案件でちょっと言わせてほしいんですけど、まあ例えば、まあ、どういう例を出したらいいかな、どういう例を出そうかな、まあ電車にしましょうか。駅まで送ってほしいっていう状況になったとしましょうか。明日さーって言って、なんか明日駅までどうやって行こうかなーって、例えば連れに喋ってたと。どうしたん、どっか行くのみたいな、そうやねんと、ちょっとお客さんと約束があって、どうしても駅でそっから電車乗らなあかんねんけど、それが車で行くのが、例えばうち今車が一台も使えなくて、バスで行くか、どう自転車で行くか、どうす悩んでんねんかって言ったら、大概いいやつは、いい人って、あ、送ったるで、俺送ったってって言いよるじゃないですか。言ってくれる人いるじゃないですか。まあ家族でもいいっすよ。あ、私送ったるでみたいな、お母さんでも奥さんでもいいっすわ、送ったるわって言って、で、あ、ありがとうみたいな。で、まあ一応、ほんじゃ、10時には電車、9時55分の電車には乗りたいから、だからまあ、ちょっと早めに頼むわ、つって、そこに間に合うように頼むわ、わかった、みたいな感じで。で、ギリギリに来るやついるでしょ。なんなん、わかる？迎えに来んのギリギリやんみたいな。いやもうそんなんやったら最初っからもう送っていらんねんけど、そのいやバスで行くし別に、そのなんかもうそれで間に合ったやんとか言われても、いや違うねん違うねん、俺お客さんに会うからそれで電車に乗るって言ってんのに、その間に合ったらいいとかじゃないからっていう、めっちゃこれめっちゃ俺よくやられるんすよ。もうイライラすんねんこれ、もうまだかなみたいな。俺から言ったら、例えば10時にそこに送ってほしいって言ったら9時とかに来てほしいわけですよ。もう30分ぐらい余裕持って来てほしいんですよ、ほんま言うたら。遅れたくないってこっち言ってんねんから。でそれができひんのやったら、最初から俺バスで行くって言ってんのに、わざわざ自分から送ったるわって言ってくれるから、いや惚れた悪いな、いいのって言って、いいのって言って、いや送ったる送ったる、大丈夫大丈夫送ったるわ、全然俺もそっち用事あるしみたいな、あほな送ってよって言って、そう言ってたくせにめっちゃギリギリに来やがるね。なんやったらちょっと飛ばしてるやんみたいな。こっちももうそれでイライラするから、なんかせっかくいいこと頼んでんのに、そのこっちもねもう素直にお礼が言えないんですよ。じゃあもうちょっと遅いねんけどとか言いたいし、もうどうすんのこれみたいな。なんかどこで降ろす、いやもうギリまで行ってもう間に合わへんかったかなんしとか、もうこっちもイライラしてるじゃないですか。向こうもえなんなんせっかく送ったってんのに、なんでこの切れられなあかんの、間に合ってっしとか思っとるんやろうけど、いやもう大きな間違いやから、それもう勝手に自分で送るって言ったんやったらちゃんと責任持って送ってよ、ほんまって思うねあるでしょこれ。なんやろね、なんかね、その頼んでもいいひんことをその引き受けて、でクオリティが低いやつってことなんですけど、こっちはもともと頼んでない、できないって言うんやったら、そもそも頼んでないのに、そのできるよ俺がやるよ俺がやるよ、できるよ俺がやるよって言った上でクオリティ低いみたいな、最悪じゃないですか。なんかもう大っ嫌いなんですよそのパターンが。自分がもしなんか自分から何かをするとかなったら、もう絶対そういう風に思わせたくないのよね人に。そのこいつ なんか行くって言ったからには早い行きたいのよ。でだその絶対ギリギリじゃなくてもいい状況なら全然構わないんですよ、もちろん。その何時でもええでって送ってくれたらええねんとかね、そんなんやったら全然いいわけですよ。でもこっちがあらかじめお客さんに会うから絶対ここでって伝えてるとかそういう状況やのに、なんかすげえバタバタしてるとか、なんかごっつ嫌なんよね。あれ なんやろね、ほんま結構いますよこういう人。なんか向こうは向こうでちょっと親切にしてんのに 何焦ってんのみたいな感じでキレてっし、 なんかそのいけたしええやんパターン。なんかね、別にほらブラック企業みたいに何分前に来いとかそんなことは言わないんですけど、その不安を抱かせないでよっていう。なんかうちのグルさんにも一回キレたことがあって、グルさんが運転手で俺が助手席に座ってて、で後ろに両親が座ってて、なんか法事に行くことがあったんですよ。で法事でうちのグルさんが運転してくれてたんですよ。で俺運転するわって言うたら運転してくれとったんですけど、渋滞してたのよ結構。で渋滞しててさ、そのめっちゃ車間詰めよんねん、わかります？その車いつもグルさんが乗ってる車じゃないんですね。グルさん全然その車乗ってない、親父の車なんですよそれで。その親父の車乗り慣れてない車やのにビタビタに車間詰め寄るんですよ、こっちから見てたら。その必要がないじゃないですかそんなことする。その混んでもう混んでんねんから、そこの10センチ詰めることに何の意味があんねんって。こういうやつおるでしょ、もうやったらその詰め寄る、止まってる状態ですよこれ、止まってる状態ですよ。でめっちゃじわじわじわじわ詰めていきよるんですよ。で、いやもうやめて当たるしって言ったら、本人もイラッとしたんでしょうね。いや俺そんなめちゃくちゃ車乗り慣れてっから絶対当たらへんし大丈夫やしって言いよるんですよ。だから違うと、当たるからやめろじゃない、俺が言ってんのは不安を抱かすなって言ってんの、その横に乗ってる人に。自分一人で自分の責任だけでなんとかなることやったらどうでもいいねんけど、それお前がもし当たったら法事に行くのも遅れるし人の車やしめんどくさいことになるやんって。だからでそう思わした時点でアウトやねん。もう当たるか当たらへんかとかが問題じゃない、乗せてる人に不安やと思わせた時点がアウトやねんっていうことを全然分かってないんですよ。当たらへんからええやんみたいな、俺の技術では絶対に当たらへんからいいやんって言うんですよ。で意味が分からん、その意味が。そのもう俺がイラッとしてるやんって、俺がもうビビってるやん、俺がもう当たるかもしれんからやめろっていうことを言った時点で、言わした時点でお前の負けやねんから。だからほんまに運転うまいんやったら言わすなやって、そんなことって思いません？ほんまにお前が運転うまいって言うんやったら最初からこんなこと言わすなって言って、運転うまい人はそうはせえへんやろ。なんでか言ったら俺は不安を抱いたからそう言ったんやから。もうその車内はもうピリピリムードですよね、まあまあみたいな。もうイラーするわ、ああいうのもイラッとすんねん。なんかなんやろ、その自己裁量とその相手のその感情とかもう全然マッチしてないやつがおんねん、ほんまに。その結局そういうやつってどう言ってもダメなんですよ。そういうやつってその全然勘違いしてるんですよ。その何があかんかが全然分かってないんですよ。なんぼ例えばその何センチ開けろって決めたとしても、なんぼ前の日に遅れないようにこの時間やからって伝えたとしても、そのそこに間に合ったらいい、当たらんかったらいいとしか思ってない人と、お客さんが先にいてどんなことが起こるかわからないみたいなことまで思ってる人、だから常に早めに行動 しないとどんなことでもリスクになるって思ってる人とではもう雲泥の差があるんすよね。でそのもうその思わせた時点で運転下手やしっていうか、だからもう上手くないねん、もうお前は運転上手くない。聞いてるかグルさん、もう今絶対聞いてないと思いますけど、お前は運転何にも上手くない。なんでか言ったら俺にそう思わせたからじゃ、お前クソ下手くそなんじゃアホ。 もうほんまにもうこれ何回も言うたろ、ほんまお前の運転めちゃくちゃ下手くそやぞ。なんでかやったら俺が怖いからやねん。ほんまに横に乗って怖いなんていう運転は下手くそなんじゃ。親戚のおっさんでも一人いるんすよ、俺のおじさん、聖職者ですよ、学校の先生なんですよ俺のおじさん。でもう退職されたんですけど、まあ親戚のおじさんねなんですよ。でその人ももういやほんま学校の先生なんですよ、学校の先生なんですけど、やからみたいな運転するんですよ。例えしましょうか、左折したい時に左にコンビニが、角にコンビニがあったらコンビニ突っ切っていけるやつっておるでしょ。意味わかるかな。赤信号で止まって左に曲がらなければいけない状況でコンビニ突っ切っていけるやつ、コンビニ入って駐車場突っ切って向こう側に抜けよるやつおるじゃないですか。あれやね、あれやりよるね、それやりよるね。でこっちのが近いとかわけわかんこと言ってめちゃくちゃ細い道入っていったりとかで、一人でやんねったらええねんけど、もうドヤーって感じでやるんすよ、そのおっさん。ええ年して、もう6だからもう定年になったから60超えてますよ。それでもほんまにそういう運転するんですよ。めっちゃ細い道通っていったりとか、裏道みたいなの大好きなんですよ。もうほんまに生活道路みたいなとこが大好きで、そういうとこばっかりこう行くんですよ。でしかもすごいスピードで行くんですよ。で おるじゃないですかそういうやつで、で目的地に着いたら遅かったなとか言いよるんですよ。もうめっちゃダサいんですよマジで、俺から言わせたら。でそれでさらに俺のばあちゃんとかをその車に乗せとるんよね。でばあちゃん怖ないのって言ったら、いや怖いわみたいな、怖いけど言えへんしもう言わへんねみたいな感じなんですよ。言えへんみたいな、言えないんですよ。なんかもう当たり前みたいに、これええやろ、これがかっこええねんって感じでやりよるから、めちゃくちゃダサいねんけど、ほんま言うたりたいねんけど、超ダサいことやってんでって。でも誰も言わへんねんほんまに。なんかそれ学校の先生やで、もうアホちゃうかなあいつ、おっさんええ年してほんまに何もかっこよないよ。それで5分10分早かったって言ったって何の価値もない、むしろめちゃくちゃダサいじゃないですかそんなもん。でよう事故っとんねんで、事故ったことは全然言わないんですよこっちには。でも事故、よう事故っとるんですよやっぱ、事故ったりポリ捕まったりしとるんですよ。でもあんまりこっちには言わないんですね、そこはかっこ悪いと思ってるんでしょうね、全然言わないんですよ。だからもうめっちゃダサいねん。でこういうなんかもうその外から見たらめっちゃダサいのに、一人生きっとってなんかそいつのダサさを伝えようとしても伝えられへん状況ってめっちゃイライラしません？なんなんやろこれ、なんなんこの状況。ちょっとこれ送ると言って遅いやつというか、これちょっとここからさ、ダサいやつ、ダサいやつっていうか痛いやつ、なんか痛いやつってさ、なんか痛いやつって2種類いると思うんですけど、その痛いことやってでって言ったら理解して恥ずかしい気持ちになりよるやつと、お前痛いなって言ったらなんか褒められてるみたいな感じで勘違いしてよりエスカレートするアホと両方いません？こう痛いやつっていうのもなんか痛いイコール個性みたいに思ってるやつと、なんか 2パターンいません？もう後者の方のやつ終わりやでほんまに。もうネットで何人も見たわ、インターネット経由で何人も見たわ、この YouTube 経由で何人も見ましたよほんまに。まさにそれやねん、もうそこが一番ダサいねんっていうところをすげえ意気がってんねん、それやんっていうとこ。だから本人はそこが一番かっこいいと思ってんねん、そういうところが最高に俺の個性で俺がかっこいいと思ってんねん。でも一番ダサいから、そこが一番痛いから、なんで気づかへんねん、なんで気づいてくれへんねん。 ね、気づいてくれんでもいいけど、もう俺に構わんといてほしいわとかね、もうほんまもうほんまそういう人多いっすよ。まあその僕のリアル社会リアル知り合いだったら一番痛いのはもうそのおっさんなんですよ。親戚の一人おっさん、もうその人だけ、周りみんな言ってますよ。だからおらん時はあの人ほんま怖いわとか、またあの人がいらんことしてやったとか 言われてんすよ。それも気づいてないね。周りみんな言ってるから、周りみんな言ってるし、息子とかもおるんですけど、いとこですよね、息子とかもおるんですけど、もう言うとるんすけど、ええ年になってきてるし全然気づかへんねん。なんかむしろヘラヘラして、なんかそれまあまあでもそれがかっこええやろみたいな感じに なるんすよ。なんなんこれ、なんなんこれ、ほんま腹立つわ。なんでただこっちが腹立たなあかんの、あれ見てるだけで。ただ痛いだけやのにこいつ、なんかそのこういうやつって目立たへんけど目立つでしょ。なんか目立たないんですよ絶対、本当には目立たないんですよ。なんでか言ったら人気者にはならないから、こういうやつはその陰では笑われてるんですよ。もうみんなに陰では笑われてるんですね。そのネタとして仲良くはしても絶対にほんまに友達にはならないタイプなんですよ、こういうやつっていうのは。真の友達はもうできないタイプなんですよ。なのになんかそのネタで絡まれてることですらも俺人気やって勘違いしてる感じで、もう地獄やねん。もう見てたらもう痛すぎて気持ち悪いと思って、もうなんかそのこの痛いおっさんでもね、なんか裏技みたいなのがやたら好きなんですよ。そのなんかほらワウワウワウワウとかをなんかほらそのBS をなんかタダで見る方法とかも、そんなことばっかり好きなんですよ。知らんしみたいな。もうしかもまた知識がまた古くて情弱というか、もうそんなんそのただの犯罪やしとか、もうそんなんもうほんましょうもなすぎてもうどうでもええねんみたいなことをすげえ自慢してくるから、なんか俺にねこうやってほれとか言ってこう拳をね拳を見せよるんですよ、自分の拳を。でこれ骨出っ張ってるやろみたいな、これ結構人殴らなこうはならへんねみたいな。へえへえ、脱根先生やで、かっこ悪すぎるっつうねん。だから前の俺のあの人もそうやった。だから前の前ゲームセンター時代の次期社長、若社長も一緒やった。同じ病気、完全に同じ病気。もうその俺に3つ4つ点ついたの見せて、手に昨日ヤクザと喧嘩してフォークで刺された後やからっていうやつ。もうなんなん、もうほんまなんなんこいつら、ほんまもうなんか全部まとめて AK でもうボコボコにしたいわ。なんかもうほんま晒し者にしたいわ、ほんまに。でこっちがさ、ほんまに死んだ魚の目で死に声で、あーへーすごいっすねって言ってんのに全然気づかへんねん。もうこんなに鈍感なやついんのっていうくらい気づかへんねん。もうめちゃくちゃ嫌味言ってんのに、俺結構遠回しに嫌味言うタイプじゃないですか、わかります？本人に直接言う時ももちろんあるんですけど、遠回しに別れよ別れよお前のことやぞ別れよお前のことやぞ別れよって入れていくタイプじゃないですか。もう皆さんわかるでしょ、俺性格がそうじゃないですか。その10段階ぐらいの段階で嫌味言っていくんですね、嫌いなやつには。こうちょっとずつちょっとずつ分かれよ分かれよ分かれよ分かれよ分かるよな分かるよなって、その10発打っても分かりよらへんやつがおるね。もう地獄やもん、俺もう弾打ち尽くしてないよ、もう何やっても分かんねん。もうむしろなんかいじらしたって、俺いじらしたったからなんかネタにされたったぐらいになってるし、違うし、もう全然ガチで気持ち悪いと思ってんねんし。分かってよ、 もう、もうでもいいや、もう、でもそれも多分ね、永遠の課題やわ。これ皆さんも気をつけてくださいね、本当に。本当に皆さんも気をつけてください。まあ、あのリアル社会だけじゃなく、インターネットの世界においても、こういうやついっぱいいますからね、本当に。もうね、近寄るだけ損やから、もうほんま気をつけてください。なんか知らんけど、もう、なんか知らんけど、へこむねん。そいつの、なんか、周りの人のこと考えたら、ごっつへこむねん。あ、こいつにも親がいて、こいつにも兄弟とかがいるんやと思って、そいつらかわいそうやなと思って、もうすごいへこむんすよ。ああ、みたいな。なんかもう、かわいそうやなと思って。でも、そっとしとくしかないかな。そうやな、もうそっとしとくしかないな。そうやね、もう飲みにとかは誘わんとこ。わかった、ありがとう、そうする。もういつもへこむから、それで。はい、すいません、悪口ばっかり。さあ、じゃあリクエストテーマの方に行きましょうか。もう30分が経過しております。怒っているだけで30分が経過して、さあ、レトロ自販機のトラブルというリクエストテーマいきたいと思います。まあ、レトロ自販機、皆さん知ってますか？ご存知ですか？レトロ自販機って言われたらどんなものをイメージしますかね？さあ、私はなぜレトロ自販機のトラブルというテーマで喋れるのか。ゲームセンター時代の話を先ほどもしましたね。私、ゲームセンターに、結構7年ぐらい勤務しておりまして、そのうち管理者、エリアマネージャーみたいなのも含めて、まあ結構ですね、あの根幹の部分で頑張って、会社のまあ根幹の部分で頑張っていたんですけれども、この時に私がいたチェーン店っていうのが、幹線道路沿いにあるドライブインみたいな、そういうところだったんですよ。まあ古いね、皆さんもイメージある方おられると思いますし、年配の方とかそれなりの、年齢の方だったらイメージつくと思うんですけど、だいたい国道沿いとかに置いてある、あの高速じゃないですよ、普通の国道沿いとかにある、なんかちょっと車で駐車場入って軽食取れたりゲームが置いてあるみたいな、そういう、休憩所みたいなところで、そこでそういうところのちょっと大きめのとこやったんですよ、俺のところは。で、まあ、バッティングセンターも併設されていて、ゲームセンターで24時間オープンしてるみたいな感じのとこだったんですけども、そういうところにはですね、大概ですね、レトロ自販機と呼ばれる、もう今となっては化石となった自販機があるんです、あったんです。で、うちのチェーン店も、もう、もちろんそういうレトロ自販機がありまして、で、私がもう勤務してる段階ではかなりレアだったんですよ。もう新しくどこの会社も、こう作ってない、もう製造してない、もうサポートもしてないっていうような状態で、で、まあ、レトロ自販機って例えば、あのネットで検索していただいたらいっぱい出てくると思うんですけど、画像とか、あのほぼ全て扱ったことあります。まずレトロ自販機というふうに検索を入れて出てくるほぼ全ての機種、私一人でメンテナンス可能でございます。はい。で、まあ、一番有名なのはおそらくうどん、そば、ラーメンの、まあ、特にうどんかな、うどんの、自販機だと思うんですけど、まあ、私のメインの店舗ではですね、うどん、そば、ラーメン3種類が同じ1つの自販機で出てくるやつがありました。で、これがもうまたトラブルのよ、トラブルのよ、もうそれもうめちゃくちゃ古いから、まずもう超古いんですね。で、うどんの自販機ってどんなんなんて思うでしょ、全く見たことない方もおられると思うんですけど、まあ、うちだったら200円なんですよね。で、まあ、200円って今時のカップラーメンとかと比べても、まあ同じぐらいの値段やから安いじゃないですか。それでなんとですよ、なんと生麺がもうあったかい状態で自販機で普通にうどんがパカって出てくるんですよ、固い入れ物で。ちゃんとその乾麺じゃないですからね、生麺がちゃんと出てくるんですよ、生麺のうどんが。で、やっぱりそのもうコアなファンが本当についてて、もう毎日食べに来る人いっぱいいるんですよ。で、私の店でももう結構人気商品で売り上げもいいし、で、テレビの取材とかしょっちゅう来るんで、まあ、そういうのとか、あの写真撮りに来たりとかね、今だったらもっとな、ツイッターとかがそこまでなかった時なんで、もっと今だったら写真撮られたりするんだろうなと思うんですけど、まあありました。私が扱ったものを全部言いましょうか。覚えてる分で言うと、まあうどん、 うどん、そば、ラーメンの自販機、ハンバーガー、弁当、カレー、かき氷、何やったかな、こんなもんかな、綿菓子、綿菓子、綿菓子はレアっすよ、綿菓子、カレーも多分結構レアやと思うんすよ。カレーはかなりレアだと思います。で、まあ、それぞれまずもうトラブルというか、もうトラブルしかないんですよ基本。もう全部めっちゃくちゃ古いんですね。で、ほとんどの機械が、まあ、特注に近いというか、もう作りがなんかもうおもちゃみたいな感じなんですよ。で、例えば、まあ、うどんで言うと何に近いのかな、あれは。うどんすごいっすよ。あ、トースト、トースト、ホットサンド、ホットサンドね、ホットサンド、あったあった。もうホットサンドもやばいで、もうトラブルだらけやもうホットサンドやばいっすよ。ホットサンドの自販機があったのよ。で、すげえいいじゃないですか、ホットサンドが出てくるんですよ。で、中どうなってるかっていうと、あっつあつの鉄板がね2つ構えとるんです。で、そこにフラフラって吊られたアルミホイルで、もうホットサンド、ホットサンド前のトースト、例えばオグラトースト、オグラトーストっていう状態で包んで、それをアルミ箔で包むんですよ、専用のやつで。で、そこ四隅止めて、それをセットしとくんですね。するとお金が入ったら、それがウィーンって動いてきて、そこの鉄板の真ん中のところにセットされるんです。で、その鉄板でギューってやって焼いて、で、パカッて落ちて、出てきたら焼けてるホットサンドが出てくるんですよ。まあうまいんすこれが。マーガリンとオグラだけとかしょうもないことやのに、ハムとチーズだけとかしょうもないことやのに、これがうまいんすよ。で、見た目めちゃめちゃ簡素で、中身も結構めちゃめちゃ簡素なんですけど、だからこそもうトラブルが起こるんです。まあこのトースト、ホットサンド系の一番のトラブル、そのおばちゃんがね、仕込みの段階でその作るんですけど、パンを作んねんけど、その時のまあ風っていうんですかね、そのアルミの風が甘いんですよ。ミスってるとカチャッカチャッって足で踏んでやるんですけど、このそれが甘いんですよ。で、するとギューって挟まった時とかにちょっとずれたりするんですね。するとギューってやった時に、もう中のオグラがもうブッシャーみたいな、もう爆発して、そこでで激アツのパンやから、そこにオグラがもうブシャーってなったら一気に焦げるんですよ。もうすごい煙が出て一気に焦げ臭いんですね。で、パカッて開いても、もうとんでもないなんか抜け殻みたいなのが落ちてきて、で、さらにもう店内がもうずっと焦げ臭いみたいな、もう開けたら煙がもわーみたいな、あかんあかん。で、こう、もう小倉をその鉄板からこう、こそぎ取って、もう超大変。でもこれよくあるっす。よくある。ほんまによくある。こんなんはもう全然当たり前。当たり前です。で、うどん自販機ってどうなってる仕組みかご存知ですか？まずはうどんを僕ら作るんです。一応茹でるんですね。で、茹でて、で、それを適量、まずお椀というかその専用の容器にちょっと入れて、で、最初にわかめとかを入れとくんや。最初にわかめとかを下に入れて、で、最後にうどんをポンって置くんです。で、それを一回冷蔵庫で冷やしといて、これで一応仕込みは完成なんですね。で、この冷蔵庫で冷やしてるやつを次、自販機にセットします。自販機も冷蔵機能がついてて一応冷えてるんですよ。そこにまずセットします。で、するとお金入ると、そのエレベーターみたいなところからカカラーってメインのところにガシャって出てきよるんですよ。で、出てきよったら、まず一回熱湯でガーって湯通ししよるんですよ。これすごいんですよ。シャーってまず一回湯が出るんですよね。湯がまず満タンまで溜まるんですよ。じゃあ、機械全体が、機械、そこの、うどんが置かれてる場所全体が、ぐわーってひっくり返るんですよ。ガボーってひっくり返るんですよ。蓋みたいなのされて。なんか抑えられてギューってひっくり返るから、水切りしよるんですよ、湯切りを。で、一回湯切りが終わって、もう一回帰ってきて、次出汁がブワーって出るんですね。で、出汁が満タンになったらカラカラって出てくるっていう。 これが仕組みの全てなんですけど、だから一回湯通しするからぬるくもなってないし、まあ今まさに茹でたみたいな感じで、もちろんそのコシとかは全然ないんですけど、それでもまあ今まさに茹でた熱々の状態でうどんが出てくるっていうのなんですけど、まあこれももうトラブルがすんごいんですよ。まずまあよくあったのが、うどん、そば、ラーメンなんですけど、だいたい売れ行きにこう差があるんですね。やっぱうどんが人気なんですよ。あ、ラーメンが人気や、ごめんなさい、ラーメンがすごい人気なんですよ。でうどんがその次で、そばがあんまり出ないんですね。でラーメンとそのうどんとそばをそのそこの自販機の冷蔵庫に入れるんですけれども、自販機の冷蔵庫がまあその冷蔵機能がまず古いから、その今時の冷蔵庫みたいにそのなんか潤いを保ちながら冷やすとか絶対無理なんですよ。もうとんでもない冷気でもうカラッカラにしていきょんのよね。するとそんなにポンポンポンポン売れるもんじゃないわけですよ、自販機は。だからいっぱい例えばラーメンとかそばを入れてると、あいつら細いじゃないですか、麺が。だからもう2時間ぐらいでカッピカピになってんすよ。一回茹でたはずやのにもうカッピカピ、もう色がもう変わってもて、もうおかしなってしまうんすよ。でそれが気づいてなくてカラカラって出ていって湯通しするじゃないですか。でもう一回出汁が出ていって、さあ出てきました、カッピカピのもんが熱いお湯に浮いてるだけなんですよ。でもう全然もうあかんと。で結局じゃあどうすんのと、じゃあこの対策はどうすんのやと、どうするどうするってなって、どう対策、どんな対策取ったと思います？地獄の対策取りまして、ラップをして店内の調理場の、冷蔵庫にラップをした状態で保管しておいて、客が売り切れてるよって言ってきたら、すいません補充しますって言って補充する体で1個だけ入れてそれを買わせるっていう、もう自販機でも何でもない。じゃあもう店内での調理場でやったらええやんけっていうレベル。もうほんまにそのめっちゃ手間かかるんですよ。だから一回だから知ってる人が、大体もう知ってる人ですけど、売り切れなってるんですけどって言って、あ、何ですかみたいな、もう全部売り切れなんですよ、全部売り切れなんです。で、あ、そばって言われたら、あ、そばですね、はいみたいなこと言って、そばを補充しますって言って、そば補充しに行って、もう目の前で客が見てる目の前でそれを入れてセットして、どうぞって言って、で200円入れてパーってやるみたいな。もうなんやねんこれ。この作業一体何これは。でまあそんな感じでした。もうそれでやってた。でね、まあその意外とうどんそば自販機はそれでもまだトラブルが少なかった方なんですよ。多分現存してるレトロ自販機の中でも一番メジャーだと思うんですね、うどんとかそばが。っていうのは一番システム的に故障しにくいんですよ、実は故障しにくい。で一番多分皆さんどの店でも困ったのがおそらくボイラーですね。熱湯を出すためのボイラーがあって、そのボイラーと熱湯を貯めとくタンクがあるんですけど、そのボイラーとなんか熱を感知するセンサーとかがめっちゃよう壊れんすよ。でまずこれが1個目、もう店長大変ですみたいな読みに来て、俺がなんかバッティングのメンテナンスかなんかしてたら、自販機からもうめっちゃ煙出てますみたいな、えらいことなってますって言って、でわーって見に行ったら、もう自販機の真上から富士山みたいに、もう火山みたいにブワーって煙出てるんですよ。何これって言って、煙かと思ったら湯気なんですね。すごい量の湯気がもう真上にドーンってこう出てるんですよ。もう原爆落とされた直後みたいな、キノコ雲みたいになってるんですよ。うわーって、でもう客も騒然ですよね。うわ、ないみたいな。でうわ、これどうしようって言って、で開けんのも危ないから、その「あかんで、開けたらあかんで」って言って、おばちゃんに止めて、ちょっと俺が見ますって言って、開けてブワーっと来るじゃないですか、熱いのが来るじゃないですか。それでこうしゃがんで 鍵をカシャッと開けたら、もうブー、もちろんブワーってこう湯気がすごいんですよ。で何が起きてるのか分からへんから、とりあえず電源を全部抜いて、また200ボルトなんでもう大変なんですけど、その裏のとこ抜いて、でちょっと収まってきたんですよ。だからまずどこから湯気が出てたかっていうと、その給水タンク、ボイラーのあったかい水を溜めとくタンクの真上から湯気が出てて、でその真上にはゴム製の蓋が閉めてあるんですよ、パッキンみたいな感じで。まずそれが結構緩んどって、それがもう吹っ飛んどると。でなんでこんなことになったんやってなったら、その沸騰したら普通はどんなもんでもそうですよね。まあ例えば皆さん電気のポットみたいな、あのティファールみたいなのをイメージしてくださいよ。普通沸騰したら熱のセンサーがついててカチッて止まるじゃないですか、100度到達で。それがもちろんついてるんですけど、全くそれが効いてなくて、ずっとずっともう沸かし続けて、でボコボコボコボコ、その密閉された空間で沸かし続けたもんやから、湯気がたまりにたまって、上のゴムの蓋をすっ飛ばして一気に爆発したみたいな。でもうめっちゃまだ直すのが大変なんですよ。その熱のセンサーをこうセンサーがついてる場所っていうのがもうほんまにまあなんていうんですかね、こう手作り感がすごいんで、古いからもうそんなもん職人じゃないと直せないんですよ。その直せないというか、直すとか直さないとかの前にもう部品がないから。でその日はもうなんていうの、こう俺らも結局直すって言っても、そのもう新しく製造してないんで、他店舗の使ってないやつとか、そういうなんていうの、部品取りみたいな感じで、あの潰れた店とかのやつをいっぱい取っといて、それを交換して交換して使ってたんですね。だからもう全部が古いんですよ。変えても変えても直らへんとかよくあるんですけど、でそのそっから1週間は沸騰したら電気を止める役みたいな感じで、なもうええやん停止しといたらって感じなんですけど、いやこれはやっぱ売り上げ上がるからって言って、結局そのそこに、まあ、温度計が何個かあったんですけど、その1個の温度計が生きてるってことに気づいて、でこの温度計見て、ボイラーある程度いったらオフにして、また冷めてきたらオンにしようみたいな1日やって、やってられへんこんなもん言って、結局やめたっていうのはあるんですけど、そんな感じで運営してましたね。あとはまあ漏電がすごいんですよ。そんな感じで常にジメジメしてるんです、機械の中が。常に湿気を帯びてるんですけど、その湿気を帯びてて、で湿気を帯びてるせいで、もうセンサー、その今度言う今言うセンサーっていうのは、例えばうどんがカラカラって降りてきて、カシャッと既存のところにこうお湯が出る場所にカシャッとセットされた時に、そこにセンサーがついてるんですね。でそこのセンサーで来たよってことが判明して、リレーで次お湯が出る、でお湯が出てギューンって次湯切りをやりよったら、湯切りの終わりのところにもセンサーがついてて、湯切りが終わったよってことが分かるっていう、それぞれあのセンサーがついてたんですけど、そのセンサーが湯気のせいで、湯気とか水分のせいでいかれるんですよ。まあ当然ですよね、もうむき出しやからセンサーとかも。でそのセンサーを直さなあかんねんけど、そのセンサーを直すためにゴソゴソ触ってたら、100ボルト、センサーは大概100ボルトで動いてるんですね。でそのボイラーとかは200ボルトで動いてるんです、ボイラーとか冷蔵の部分は。で100ボルトの方を切って、もちろんそのハンダゴテとかで直すんですけど、その時に間違ってそこら辺の他の部品とかのところまで触ってしまうと、その500、200ボルトとかが余裕で漏電しとるんですよ。で皆さん200ボルトぐらいのやつを素手で触ったことってまあ、あると思うんですけど、手が1メーターぐらい吹っ飛ぶじゃないですか。でバンってちょっとでも一瞬でも触ってしまったら、ドーンって手が吹っ飛ぶんですよ。でその自販機の中っていろんな尖った部品とかいっぱいあるから、手が自分のいいとこに飛んでくれたらいいけど、変なとこに手が吹っ飛んでいったら、その変な尖った器具とかにガーッと当たって、結局その吹っ飛んだ場所はそんなに火傷とかはしないんですけど、手の甲とかがもう傷だらけになるんですよ。もうすごい血が、もう終わったらめっちゃ血出てるみたいな ドンってなって、そのドンのせいでこう二次災害がめっちゃ起こるんですよ。これも多分電気あるあるだと思うんですけど、そこじゃなくてこっちに外傷が起こるっていう、で血だらけで治すっていうのはよくやってましたね。あともう裏回ったら裏回ったらその漏電よくしてる箇所があるんですけど、そこにネズミがもうクーみたいな顔で死んでるっていうもう断末魔あげたんでしょうね。ネズミがねコウモリみたいなこう牙を剥いてクーっていう状態でそこの電気のところに張り付いて死んでるっていうのをもうよう何回も見届けましたね。あ、また引っかかってますわみたいな、へえみたいな感じで怖っていう顔で死んどるよ。まあよく死んでましたね。うん、あったあった。結構まだまだいっぱいあんねんけどな、これ多分喋りきれないですね。トラブルがありすぎてね、余裕でトラブルがありすぎて全然喋りきれないですね。ほんまトラブルしかなかったからな。まあもちろんゴキブリとかネズミとかめちゃくちゃおるし、うどんとかにネズミが入ったままおつゆが入って出てきたとかもありますし、あとはそういうその虫系ね、アリね、アリが今日夏は、でかき氷の自販機があったんやけど、かき氷の自販機でまたそれも甘いじゃないですか、タレが、そのおつゆが、でもうめちゃくちゃアリ来るんすよ。でもアリ対策が大変すぎて自販機がもうめちゃくちゃしんどいんすよ。そのもう防ぎきれないんですよね。バッティングセンターてかその幹線沿いではあるけどそんなに都会じゃないし、裏田んぼやったんすよ。で自然いっぱいのとこやからアリなんてめちゃくちゃおるから、もう甘い匂いには敏感っすよね。でカップの自販機とかでもアリが入っとって、でも今考えたらありえないことですけど、アリ入ってたんですけどって、オレンジジュース買ったらアリが入ってたんですけどってカップ自販機さーっと持ってきはって、あーすいませんって言って、ほんでもう一回出して、アリ入ってないですね、あ大丈夫ですって言って渡してたから入ってるか入ってないかの問題じゃないねんけど、もう現場でやってる俺らはもう気づかないんですよ。もう当たり前すぎて、その当たり前すぎてアリ入ってたら次アリ出えへんまで出会ったらええみたいなパンがなければケーキを食べればいいじゃないっていう、もうオレンジジュース何回やってもアリ出てくるんでみたいな、これもありました。オレンジジュース何回も出してもアリ出てくるんですよ。だからアリがもうオレンジジュースの管の中にいっぱい入っとるんでしょうね。もう何回出してもオレンジジュースアリ出てくるんで、他のジュースでお願いできませんかみたいな、コーラだったら多分アリ出てこないんで、コーラ飲まはりますみたいな、もうサービスしとくんでお金返金してね、サービスしとくんでコーラ飲まはりますかみたいな、なんかもうオレンジジュース絶対アリ入ってくるんでオレンジジュースやめときましょうかみたいな、もう常連さんとかだったら俺そういう感じですよマジで。常連さんとかも、でも常連さんとかもなんとなく分かってるから、もう分かった、もうコーラでええわみたいな、ええんかいさあってコーラ入れて持っていくみたいな、もうほんまもうこのクラスの接客やったんで、まあ、ほんまもでも常連さんばっかりやったんでこれが許された。もちろんその一元さんのね、そんなもうきれいな人とかにはそんなやらないですよ。もうすいませんって言いますけど、その常連さんとかだったらまたアリ入っとんでみたいな感じで笑いながら持ってくるから、すいませんみたいな、ありごと飲んでくれてもええけどねとか言いながら、コーヒーしますみたいなあかんのよ、オレンジジュースありまた入っとるからあかんわみたいなこと言って、適当にいなすっていう、ええのただでもうてええのみたいな、あーいいっすいいっすよみたいな感じで、でこうただであげることで歯抜けたジジイを黙らせるっていう、ようありましたねこれはね。でもそれで一回そのまあそのとんでもないトラブルというか、これは俺が聞いた話、伝説のトラブルっていうのがあって、そのものすごいおとなしい社員さんがいたんですよ一人。まあ僕がその勤めてた時にも 言い張ったんですけど、その私の最終的にまあ部下になっていただいた方なんですけど、おとなしいんですよ。全然もうなんかほんで、だから接客業向いてないでしょあなたっていう、そのちょっとなんていうかな、弱気すぎると、接客が弱気すぎますよと、もうボソボソボソボソで、じゃあその前のね店長が実はそのあることがあってなーって、そっからなあの子ちょっと変わったんやわみたいな、もう40ぐらいのおじさんなんですけど、あいつちょっとなあれ以来なかわいそうなことになーちょっと変わってしもたんやーみたいな、それまでは明るい子やったのになーみたいなこと言って、何があったんすかって言ったら、あのカレーの自販機やねんけどなーって言って、でカレーの自販機、まあレトルトカレーなんですね。でレトルトカレーが出てくるってことじゃないんです。ご飯をまたお皿に入れてセットしておくんですね。でそのそこはもうあったかい箇所におるんですよ。今度は冷蔵庫とは違って熱いところにおるんですね。熱々のカレー、熱々のご飯が用意されてて、でそれと同時に熱いその庫内にはレトルトの、皆さんもイメージしてる全く一緒、ほぼ一緒のレトルトのあのアルミっぽいなんかのに入ったレトルトカレーのパックがセットされてるんですね。それもあの洗濯バサミみたいな感じで、で2箇所でつままれてぶら下がってるぐらいのイメージしてください。そんな感じ、だいたいクリップみたいなのでぶら下がってるんですね。で購入されます。400円ぐらいだったと思うんですけど、購入されたらまず下にガラガラってそのご飯が出てきます。そしてそのぶら下がってるレトルトのカレーをにナイフがシューと近づいてくるんですよ。本当にナイフ、ただのナイフ、そのナイフが近づいてきてスーって一本切り寄るんですね。で切り寄って、で途中ぐらいまで切り寄るんですよ。なちょっと開くじゃないですか。で開いたらくるーっとその装置が回って、レトルトがちょうどこうなんていうんですかね、ご飯にかけるみたいな、まさに皆さんが手でかけるのと全く同じ動作が起こるんですね。スーってかけて、でかけ終わったらカレーがスーって出てくるみたいな、すごいじゃないですか。カレーが完全に完成して出てくるんですよ。でそれだったんですけど、もうそのカレーの自販機はもう絶対的にそのナイフの切れ味がやばいんですよ。まあもう皆さんも想像つくと思いますけど、まあじゃああなた方が、皆さんがカッターナイフをそこの手で持ってるとしてくださいよ。でそこにクリップで ついとるあのレトルトがおって、スーッとうまく切らないとダメなんですね。スーッと、結構難しいと思いません？よっぽど新品でも。でそれがまた何回も何回もそれ切ってたら切れ味も悪くなってますよね。でしかもまたその湿気の多い庫内ですので、もう何が起こるか分かるでしょ。キューってナイフが動いたんですけど、レトルトカレーがこう全く切れずに、その切れずにくしゃくしゃくしゃくしゃってこう縮まっていって、でただ押し当てて、でバタって落ちたんですね、ご飯の上に。よくあるんですよ、めちゃくちゃよくあるんですけど、まあその時もそれが起こったんですよ。でシャーって出てきたら、カレーの自販機言うてシャーって出てきたら、あったかいご飯の上にあったかいレトルトのあのパックがポコって上に乗った状態で出てきたんですね。でちょっとやからみたいなお客さんやったんですよ、らしいんですよ。その時ちょっと怖い感じのお客さんやったんですって。で「おいこれどうなったんだよこれ」って、まあまあ怒りますよね。出てきて見た目の、自販機に書いてある見た目とは全然違うんやから、おいどうなったんねんって、まあクレームになったわけですよ。でほなその店員さんが対応しはって、「ああすいません」って言って、でおもむろに「すいません」って言って、そのカレーを取って自分で手でシューって開けて、パーってお皿に置いて、で「はいどうぞ」って言われたらしいんですよ。もういつものことすぎて、またパッて手に取ってシューって開けて、さーって入れて「はいどうぞ」って言わはったら、「お前舐めてんのかこら!」って言って、そのカレーを思いっきり顔にガーンってぶつけられて、でもう「メガーメガー!」みたいな、もうバルス状態になったんですよ。でもうそのバルス状態になったらしくて、メガメガみたいな、でメガメガってずっと叫んどったんやみたいな感じで、その上司がもう懐かしい思い出を語るように俺に言ってて、 目が言うてな、あいつずっと目が痛い言うてそこで叫んどったんやわ、もう昨日のことのように思い出すわみたいな、それからあいつものすごいおとなしだったんやみたいな何の思い出やねんこれ何の思い出やねんこれ、もう何もかもよ、もう突っ込むところがもう多すぎてもう何もかもやねん、その理由も理由やし、それじゃないでしょ別に、おとなしくなったことはそれが理由ってとでも違うような気がするけど、もう分からへん、そのもう全部が分からへんから、もうそうですかってまた死に目になりましたけどね、あーみたいな、また死に目になって、ちゃんとカレーのナイフ交換しようって思った話ですねはい、ということで、本日もあっという間の1時間でございました。まあレトロ自販機のトラブル、まあまあまだまだあるんですけど、まあこれぐらいがキリがいいのでちょうどよかったですね。はい、ということで本日も終わりたいと思います。はい、皆さん、テーマのリクエストもう減ってきましたのでね、取り扱えますので、テーマのリクエスト、そして前半に言ってましたが、私への質問、勇者知恵袋へのご質問ご相談ありましたら、どんどん、コメント欄、動画になった時にコメント欄に書き込みの方よろしくお願いいたします。全部に、お答えできるとは限らないんですが、まあ、随時取り扱っていきたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。おやすみなさい。